今日の水戸黄門様は今からちょうど1年くらい前にもお越しいただいております東大寺執事長の橋村光栄先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。今日はですね、はい、本当は準レギュラーの船田はじめさんが、
はい、準レギュラー勝手に準レギュラーにしてますけど、
いや本人もそういう感じだけど、なぜか金高長官と、はい、それとそのもちろんね、はい、あの船田さんも含めて準レギュラーで、はい、その橋村政変とこは長官とも2回ぐらいお伺いして、
そうです、うん、
あのお風呂入れてもらったり、
お風呂、
うん、あのお風呂ってあの
なんか今ややこしい話になりそうな
大仏さんに登る前に一応木綺麗に、
綺麗に
そうお湯をかぶってね、
お掃除の前に、ね、
うん、そうですね、それがそれでね、
お清めみたいな
感じ、そう我々はあの清めることできませんけどね、新藤さんと私は
一応あまりにもちゃんと清めさせていただきます
流れましたか、きちんと。
ほんで一番ね、清家さんと二人ね、一番しんどいとこやって、
そうなんですか、うん、
で私らはサボってましたけど橋村先生のおかげで、ね、だからそういう面ではね、もう先生にお世話になってるわけですよ。うん、
なりっぱなしですね、本当にね、そのこちらこそもう大変なところを掃除して
一番油いところ
で、そうそう、油のところで、うまいこと逃げやって言われてたんですけど、
なるほど、
逃げられません
もう真面目に、というのは東映で仕事せんと文句ばっかりこら言うてるから、はい、もう仏さんの前ではひたすら掃除した、
いやいや、新藤さんフットワーク軽いですよ
清家さんもせん、うん、みんな大仏さんの掃除 であれなかなかでけへんね、大仏さんの上上がってね、うんうんうん、だからそういう面ではあと結構ね、いろんな仲間がね、だから今度は、
うん、あの今年も去年と一緒で一般 あのお手伝いいただくのは今年はもうちょっと、うん、あの
やっぱり中止ですか、
やめときましょうという、うん、ことになりましたね。
それはそういう面ではね、もういろんなところにお世話になって、もう新藤さんが特にお世話になって
ますね、なってますね、本当に、ね、
本当にお世話になってるのにね、賽銭箱を避けてある
なんかお布施にして私になったりとかすんのないんですか
一切反対にあのお世話になったりでご挨拶に行って、ええ、ほんで反対に珍しい紙の衣装をもらってきたり、そう一般には出ないようなもんも、うん、
まあそれはテレビの時に使われるんですか。
いや、もうものすごくね、そういうのは貴重なんですよ、ね、僕らは要するに知らないですよ、要するにそういうものがあれば、要するにあのこれからのね、何かそういう時があったら、うんうん、基本それを見て、
あ、なるほど、
作ろうとか、うん、いろいろなことができるから、う
ん、時代劇で本物の本物、
反対にね、時代劇の方よりね、現代劇の方にね、持っていかれた、
持っていかれたんですか
の紙のね、はい、衣、あの着物なんです
。紙の着物、は
い、上から下にはこういうの白いの、あの、はい、着ますね、はあの白い衣、はい、でそれがあのお水の時に、はい、紙で作ったあの衣を着るんですね。歌舞伎なんかであの恋文で紙粉を作ってなんて、はいは
い、歌舞伎のあれには出てきます
ね、スケロクでしたかな、ああいうところに出てくるのでは耳では聞いてるんですけども、実際我々もあのお味噌の紙粉以外で紙粉見ることってもうなくなりましたのでね、ただあの毎年一着作りますのでね、あのだんだん溜まってきますから大
丈夫です。それをいただいたんですよ、
すごく貴重じゃないですか。
いや、それも先生が来たやつやから、
ねえ、本当ですよ。
そう、
まあ、あのすすだらけですのでね、なんかお堂の中はだからだ
いぶすすって、いや、それがね、うちあるんですよ、
ね、ご利益ありそうな、う
ん、ただね、今日船田さんなんで来る予定か言ったらね、船田さんってね、そういうね、歴史的な行事とかね、すごく好きやね、
あ、そうですね、で学者肌でいらっしゃるから、う
ん、実はまあこんな言い方したら変やけれども、はい、NHK でね、もう秘儀の秘儀ですよ、二月堂のその堂内のその行事を、うん、
はい、
それがね、歴史始まって以来初めて今年 NHK でしたんです。
テレビ出たんですね、
うんうん、あの私ずっと見てましたけどね、あのね、単調みたいに見えるけれどもね、 歴史の重みがねすごいです。で今回は先生があれ中心なんですね。
まあ、あの大同士という役でしたので ね、あの祈願のことでは大同士が中心ということでした。
そうだから、それで船田さんも話した言うてたんですよ先生と。
あ、なるほど。
ただ今回来られへんので、
残念でしたね。
そうだから今度ね時間あったらまたね、東大寺にも行きたい言うてましたけどね、なかなか忙しいんで、あれですけど、先生あの今日実はお水取りの、その起源の話とかですね、あのテレビ見てお水取りってすごいなと思って、やっぱり先生に直接来ていただいてお話していただくのが一番ええやろうと、新藤さんと私とちょっと心改めて、
はい、ちょっと黙っときます。
そうお話を聞きましょう。、
はい、
先生あのすいません、2月堂の起源から、だいたいなぜああいうふうな火を使うようなあのお祭りが出来上がったいうのをちょっとお話ししていただいてありがたいな思うんですけれども
、まあ二月堂で今おっしゃいましたけれどね、もともとあの辺りは東大寺が東大寺という名前で始まる前の金勝寺といったり前身のお寺のあった場所なんです。でその中で検索院といったりしていたところに観音さんをお祭りしてというのが 2月の始まりなんですけれども、奈良時代に大仏様が作られますね、あれが752年ぐらいでしたか。でその年 の4月に開眼がされて大仏様がお生まれになるんですけれども、でその年の2月に就任お水取りの第1回目を2月堂で行って、まあ、それを、まあ、受けたのかどうか分かりませんけれどもね、それを受けて、4月のお釈迦様の誕生日に大仏様の開眼供養をしようと、まあ、そういう流れになっていたようですね。でその後も毎年その法要というのは続けられたので、まあ、やがてその2月に旧暦の2月の1日から2週間の行ということなので、毎年2月に修二会が行われるお堂ということで、まあ、二月堂という名前で、まあ、呼ばれるようになったんです。だから今年のお水取りで大仏様もそうですけど1270年目 のお水取りということになりますね。で今お水取りと言いましたけれども修二会と言ったり十一面観音さんご本尊にするので十一面ケカと言ったりするんですけれども、寺の方ではねややこしいので修二会ですよって言うんですけど、やっぱりお水取りの名前が
そうです、ね、
皆さん馴染みがありまして、
ね、はいはい、
いろいろ出版とかで出る時でも必ず訂正は入れるんですけれども、やっぱりお水取りという名前が皆さん好まれるようですね。
そうですね、私はもう子供の頃からお水取りが始まったから、そろそろあったかくなんなっていうね、一つの季節の、その切り替えみたいな感じで一般は使ってたみたいですね、私も子供の頃はやっぱり親なんかそう言ってましたがね、当時はですね、私は子供の頃って相当誰でも行けたんですけど、今でも誰でも行けるんですか？
お堂の中の行をしてるところにはね、一般の方入れないし、逆に私たちはそこから出て一般のところへ行くということもできないんですけれども、お堂の周りは場所に区切りがあって、雷道だとか壺根だとか決まりはあるんですけれども、期間中もお参りしていただくことができます。
コロナの前の年はまだ見れたん で金高長官と吉本興業の当時まだ会長してたかな、もう辞めてたか、吉野さんとね一緒にちょうどねお松明に火をつける場所の横で見せてもらった。
良さげな場所ですね、
なかなかね一般の人はね入れない、もう小スペースで見させていただいて、珍しく吉本の吉野さんが、人今奈良なんでね住んでる
の、ね、
感激してた、うわすごいな言
って、
で帰り坂道で転びかけたけど、もうお互い年やなでもそういう面ではね、やっぱりね東大寺のそのそういう風な歴史的なお祭りって、普通のより先生重みありますね、やっぱり。
やっぱり歴史の重みというのは私たちにとっても重たいですね。
あ、なるほどなるほど。
まあ、お味噌の場合、春秋の場合は2月奈良時代からですけれどもね、もう全く奈良時代と同じで同じように伝わってるとは必ずしも言えないにしても、うん、やっぱりその1270年の間にいろんなことがあって、で、まあ、それをその都度その都度乗り越えて、その時その時の練行衆がそれを務めて、まあ、その時代その時代の方々がいろんなことを願われたり祈られたりしたとい う、 こう積み重ねというのはすごく重たいですね。ですから今年もコロナウイルスのことで、
はいはい、
いろんな話題が出ましたけれども、まあ、お相撲の巡業と一緒でね、私たちも今は3月の1日から2週間の行なんですけどね、2月の20日から、まあ、あらかじめ合宿のような形で一つの部屋にみんな布団並べて寝るようなことをしながら準備をして、また照明とか声を出しながら、そこが違うとかそこが長いとか高いとかいうようなことを言いながら稽古して入りますので、ね、またさっきお松明の話が出ましたけど、お松明を作る人もね、みんなで集まっていろんな材料でこう作っていったりするので、誰かが感染するとね、
そうです、もう
全員がその濃厚接触者になってしまう、でそうするともう去年と違っていろんな手順が決まってましてね、もうこの人たちは病院行きなさい、この人たちはもう様子を見るために自主隔離しなさい、でそうなると交代というわけにはすぐにはいきませんので、ね、
そうですね、
そうするとそこでもう春兄がひょっとしたら途絶えてしまうかもしれへんという、まあ、それを何とかできないかという大変さが今年一番重たかったですね。
もう先生も早い時期からもう一般に触れれなくて、
そうですよね、
先生ちょっと行きますわって言ったら、この期間からこの期間ダメなんですみたいな、
ね、
それからそれはコロナでものすごく大変でしたでしょうね。それあれ結局一番の責任者っていうのは若い人らと同じようにするんですか？
それはお堂の中の行坊ですね、はいはいはい、それはね修二会の役配というか役割というのはね、四式4つの職と書く、はいはいはい、四式とそれから平衆といって平の平、
はいはい、
まあ、主に若い人たちですね、はいはい、その2つに分かれてましてね、でそれぞれ役割があって少しずつ役割が違うんです。ですからみんなで一緒にするようなことはすごく大変なところは平衆は大変なことをするんですけれども、もう四式のものである程度ちょっと体もしんどいかなというようになってくるとまた違う役割をねそれぞれさせてもらえることになってて、まあ、ただ最初の2日1ローテーションはね、
はいはい、
みんな一緒にきちんとなんていうか省略することをなしにみんな同じことをするので、最初の一つの一循環というのは年いくほど大変です。
なるほど。それは若い人とね、年いった人が同じことしたら、年いった人倒れますわね。
そうですよね。
やっぱり肉体的なね、やっぱり
持たないですよね、それはね。
でもね、若い時にそれやってるでしょ、でそうするとそれをしなくなって、まあ、違うことはするんですけれども、でその時しなくなって初めて分かることって結構共産ありますね。
それは、ね、
それは会社でもいろんな社会でも同じだと思います。
これね、年取ってね、見えるもんっていっぱいありますよ。
あ、そんな感じですか。
だからやっぱりね、年寄り笑うな行く道やってうまいこと言うてますよ。いや、ほんとほんと。でやっぱ反対ね、やっぱりね、来た道やってね、やっぱ若い時にああそら彼ら仕方ないなっていうね、だからその渋沢栄一がね、当時今もそうですけど、若いやつは俺らの時はもっと厳しかったのに幕末の時にって言うてるわけね、で渋沢栄一は年取ってからそうかなって、俺らの時もできん若いやつ、できる若いやつ、今も昔も変われへんって、本当に大人対応の発言してますね。それは面白いのはやっぱり、例えば経済学者のドラッカーっていうのは、ヒトラーとかそういう先制的な 人間嫌うわけですね、はい、そやけど私は日本人として、大変喜ばしいことはね、ドラッカーが好きやった人間っていうのは渋沢栄一なんですよ。
そうなんですか。
渋沢栄一の考え方っていうのは、まあ言ったら正しい規律の中の経済っていう両立した考え方、その論語と経済って相反するみたいに思ってますけど、それが本当の経済の立脚するとこやって、ドラッカーは渋沢の言うのをすごく喜んで学んだんですけどね。だから反対に東大寺に行ったら、そういう面でいつも橋村先生の話ってね、その我々が生きてるビジネスのマーケットと先生がおられるマーケットって全然違うように思うけれども、ずっと聞いてたら相通ずるとこありますね。
そうですね。要するに基本は要するに一緒なんやと。
そんなこと悟っておられるんですか。
ちょっとだけね。それ以上は無理ですよ。ちょっとだけは。
いやさがね、私も大好きやけどね、新藤さんもね、ちょっと前も吉野さんも3人でね、行ってね、もうすぐ帰ろうと思ったけど、やっぱり2時間以上長居させてもらいます。聞きたいことがね、先生さっきもそうでしょ、先生話したら聞いてしまいません。
聞いてしまいます。
知らん社会やから、
で道理もね、こうやっぱりね、合ってくるんですよね、いろいろ。
この年になってね、本当にね、なんか行くの楽しいんですよ。それから先生迷惑を思いません。私らみたいなろくでなしが言ってね、なんかわっけわからんこと言うて。
まあ私もね、お二人の話を聞いてたり、この番組の他の方の話を聞いてると、やっぱり勉強になることが多いですね。
なりますか。この番組聞いて勉強になります。
いや、それはね、さっき主任の話始まりかけましたけどね、やっぱりね、主任も人間って命あるでしょ、でやっぱり命の働きというと、体もそうだし、でも体は目に見えますよね、体ですること、喋ることも含めて、ただ心って見えないですよね、例えば修理の先おっしゃったような中のでやってる業法でも、例えば照明だとかお経だとかを暗唱してね、唱えたりするときに、きちんと間違わずにやりよったとかいうのは、見える体の話ですね。でそれとは別に、やっぱり心の中が どうなのかというのが、やっぱりもう一つの大事なところでね、でそこはシュニエがケカといって、キリスト教では懺悔って言いますけれども、どういうことを自分は間違っただとか、戒に反したことをしようと思っただとかいうことを、告白するというか、それを整理して反省するのが、懺悔なんですよ。でそういうことをして初めて心がどうやったということが、数字にはならないけど、こう見えるきっかけがあるんですよ。
なるほど、なるほど。
でそんなことを思ってみると、心ってすごく大事なことね。さっきの渋沢さんの話もありましたけど、境内でもお金に出る部分と、その生きた豊かさっていうんですか、そういうものとありますよね。で、渋沢さんもそういうことをとても心の部分をきちんとあって、その上にまた経済のことがあったのかって思うことがあったり、あと教育だとか会社の組織のことでもね、組織って形じゃないですか、人間で言えば体だとかそういうことに、でだけどそれがこう機能していくかというのは、やはりそこで働いてる人の心が、その基本のところにどんな心があるのかというのが、
なるほど、
とても大事ですよね。あと自動車の運転でも、教習ではこんだけの点数取って、学科ではこんだけの点で免許をもらえた、どちらを優先するというのかと教えてもらったというのは分かるけれども、だけどだからといってこの人は交通事故を起こさないとか、譲り合いをするとかいうようなことは分からないですね。
それはそうですね。
そういうところが心の部分がどういうふうにそれが育ったかというのがあって、初めてその見える部分が 本当にどうだっていうのが、うん、大事かなと思うんで、そういうことを思うと我々はどっちかというと寺の中の話でしかそういうことを見てないけれども、経済のことでも会社だとかそういう組織のことでも教育のことでも、ね、やっぱり通じるものが多いんだなということを改めて教えられますね。
先生さすがですね、うまいこと持ち上げていた。
もう大体 この番組がその真面目な人も金高長官なんか船田さんもそうやけど、真面目な人もこの番組に来たらめちゃくちゃ面白くなってしまう。先生はさすがもうきっちり先生なんです
ね。ねえやっぱり先生ですね、うん、いや昨年はね有頂天っていうことなので、成り立ちを教えていただきましたし、
大体、うん、私らすぐ有頂天になるの
やいや今のお話で有頂天にはならない
ただね、僕はね吉田健康っていうのがね、銭あれども用いらざるは全く貧者と同じ、何をか喜びとせんっていうことを言うてるわけです、うん、それからね昔からねお金っていうものに対して、そのやっぱり例えば金さえ儲けたらええねんとかね、金持ってたらええねんとかね、そういうもんじゃなしにちゃんとお金っていうものは正しく使って正しく循環するっていうことを、ね、やっぱりね、そう吉田健康の時代ですからね、鎌倉でぐらいですから、その時代にも現代のちゃんとした経済を知ってるね、人もいたっていうことでね、なんか、大した前になって、鴨の町名も世俗に対してちょっとなんか社に構えて見てるとこありますけどね、やっぱりそういう面でそのやっぱり今も残ってる書物をっていうのはやっぱりそれなりの意味があるなっていう感じで思いますね。それからやっぱり先生と話するっていうのはね、歴史のね1ページをね教えてもらいに行ってるようなね、それもええのはねお金いらんのです
よ。またそこですけど
反対にね、そう新藤さんがね、持って帰ってくる。お布施の箱を見たら逃げてるくせに、
お土産付きで、
お土産だけ持ってきて、
でもねやっぱりそういうお人柄と、まあそれ人徳なんでしょうねきっと。
今日はほら、先生は、そういう新藤さんでも、ちゃんと優しく。持ち上げていただく。
そうですね。
その優しさを、
ありがとうございます。
やはり広い心で、
その優しさを最後に今週は締めました、はい、
先生ぜひ来週もよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
今日のお相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
橋村光栄でした。